はい、では続けたいと思います。この極楽浄土の解説が終わった後、次にこの阿弥陀仏について、お釈迦様ですね、解説をしてくださいます。この極楽浄土の主ですねはどういう方なのか。シャリホツよ、ね、何時が頃においていかん、お前の心どうや、かの仏、このかの仏を、ね、どうして阿弥陀という名前が付けられたのか、どうして阿弥陀と名付けられたのか、わかるか。今から説明するぞ。これは適当につけたんじゃない。この阿弥陀の三字にはね、深い深い御心があるんです。今から言う説法はね、お話は仏教の骨組み、仏教の骨格の内容でございます。皆さんがね、阿弥陀の三字の意味が分かったらね、もう仏教のね、骨組み、骨格が全部分かる、ね、この仏教の経を全部読んだにね、匹敵するに近いね、内容が分かったとも言ってもいいぐらいのね、内容なんですね。今日はこのね、次に阿弥陀の三字とは一体どういう御心が込められているかをね、一緒に学ばせていただきたいと思います。まあ、二つ大きく意味がありまして、まず一つ目の意味ですね。シャリホツよ、かの仏、この阿弥陀仏仏様は光明は無量にして十方の国を照らすに生下するところなし、この故に号して阿弥陀となすと、まずこうおっしゃってますね。シャリホツよ、この阿弥陀仏という仏様は、まず一つ目の意味はですね、阿弥陀の三字でね、光明無量だから阿弥陀と名付けると。この阿弥陀にはね、光明無量、限りない光を持たれた方が阿弥陀仏だと。阿弥陀仏の光明、光明はこれ知恵のことで力なんですけどね、阿弥陀仏の光、明るい阿弥陀仏の光明は限りない明るさがあり、限りない力があり、十方、これ大宇宙のこと、大宇宙を全部照らす。だからどんな国の人も、大宇宙よその国の人も救われる、どんな人でも救われる。大宇宙の国を照らして、それが触りがない、生下というのは触り触りね、で妨げとなるものが一切なくね、普通の光ならばね、何か意志があったら、意志があるために妨げますけどね、この阿弥陀仏の目に見えない光明の力はね、どんなところもね、あまねく照らして、照らさないところはないからね。だから、誰でも救われるんです。たとえ罪悪が深い人であってもね、わしはこんな罪が深いから、助からんのやということはないんです。どんな人もね、ね、十方をあまねく照らしますから、ね、限りない力が、この阿弥陀の三字に収まっていると。これが一つ目。次、二つ目。また、シャリホツよ、かの仏の寿命。次、これ、阿弥陀仏のこの命ですね。寿命は、ね、限りがない。ね。他の仏の寿命。まずこの阿弥陀仏の寿命は、無量であるとおっしゃる。阿弥陀仏は仏様ですからね、永遠の生命。もう死ぬことがないんです。永遠の生命を持たれた方が阿弥陀仏。そして、他の仏の寿命、プラス、ソロ人民。これは極楽浄土に往生した人はね、その人たち。私たちもそれ目指すんですけどね、極楽浄土の人民、人民はね、もう同じ、阿弥陀仏と同じ永遠の生命が得られますよと。阿弥陀仏も永遠の生命、この弥陀の浄土に生まれた人たちもね、永遠ね、数限りない命、ね、無量無変、アーソーギーコーなりといって ね、数限りない、そして果てしがなくね、ものすごい長いね、そういう期間の命を持っておられると。だから阿弥陀仏と名付けるんだと、こうおっしゃってるんですね。でそこで、この阿弥陀仏について、よく南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と言いますね。この6時に仏教が全て収まると言われますけど、阿弥陀という仏様に南無したならば幸せになれると言われる、この阿弥陀の三字にはどんな御心があるか、まず知っていただきたいのは、光明無量の知恵、寿命無量の慈悲。まずこのね、このイコールの部分だけ、これ知恵イコール光明無量、慈悲イコール寿命無量、この部分だけはできたら今日覚えていただけたら嬉しいですね。 ここが分かったら後でも全部分かるようになりますから。まず仏教ではね、光明イコール知恵なんです。あのお経にね、涅槃経にお釈迦様ね、光明を名付けて知恵とするとおっしゃってるんですね。仏教でも光明と言ったらね、イコール知恵とまず覚えてください。でね、仏壇で言ったらね、これお灯明が知恵なんです。お灯明がね、知恵、知恵とは物事を主観を入れずにあるがままに物事が見える状態が知恵ですね。我々はこれ反対を無明と言いまして、心が暗いから真理が見えないんです。だからお灯明を灯したらね、明るくなって物事が見える、自分が見える、世界が見える、この自分を知る働き、世界を知る働きを知恵と言いますね。だから光明が知恵なんです。だから、どんな、お粗末なお仏壇でもね、必ずお灯明、ね、今ならばろうそくもしくは電気ですね、これを知恵で表し、また次お仏陀もこれ慈悲なんです。お仏陀はね、お花を見るとに心が安らぎますわね。ただお仏陀はこの仏様の次の寿命無量の慈悲を表すんです。ただ必ず普通お仏陀とベタの増加でもいいんですけどね、心が穏やかになる、ね、そういう慈悲と知恵、この2つ一緒になって混然一体、これが一つになったのが阿弥陀仏という仏様。仏といったらね、知恵と慈悲の拡大といいまして、知恵と慈悲が一つになったのが仏なんです。だから必ず知恵と慈悲はこれ一緒にあるんです。で、知恵イコール光明量で、この阿弥陀仏はね、この知恵がずば抜けてると言われますね。力がものすごいと、お釈迦様もそうですけどね、知恵が限りない力、限りない明るい、ね、知恵を持った方が阿弥陀仏だと。それが我々に届くんですけどね、まあ、この光明無量は知恵である、ここはなんとなくわかると思うんです。次分かりにくいのがね、この寿命無量イコール慈悲なんです。これがちょっと分かりにくい。次に阿弥陀仏というね、もう一つの意味、ね、これ阿弥陀ユース、阿弥陀バーハ、阿弥陀ユースというのが正確な言葉なんですけどね、まあ、それを訳したらこういうふうになるんですけども、この寿命無量、仏様は命に限りがない、これがなぜイコール慈悲なのか、ちょっとピンときませんね。そこでこれを理解するためにこの話をね、今からしたいと思います、ね、我々人間の願いといったらね、昔からね、5つあると言われるんです。これ人間の五願と言いますね。これ江戸時代にできたんでしょうかね。こんな話がございます。多分皆さんこれ聞かれてね、納得すると思うんですね。人間誰もが願っている願いが5つありますと。いつも3月花の頃、お前18歳わしゃ20歳、死なぬ子3人皆高校、使って減らぬ金100万両100万円、死んでも命がありますように。これが人間の五願。うまく表してますね。まず最初は季節に対する願いね。いつもね、ちょうど暑くもないし寒くもない、まあ3月4月5月ね、春が一番人生幸せを感じますから、いつも3月花の頃が、これ季節に対する願いであります。次、年齢に対する願い。お前18歳わし20歳、まあ、女性ならば18歳一番綺麗ですわね。男性ならば20歳でイケメンですわね。一番人生の一番、ね、幸せを感じる年代がお前18わし20歳ですね。次、3番目、死なぬ子3人皆高校。やはり結婚すると次ね、子供が欲しいですね。まあ、昔は、今は少ないです。昔はやっぱりね、3人が多かったんでしょうかね。しかもね、死なぬ子3人なんですね。子供生まれてもね、死んでしまったら悲しいですからね。3人生まれたら3人ね、死なんでほしい。しかもね、親不孝のものは困りますわね。道楽息子は困る。ね、みんな親孝行でやってほしいと。これが親の願いですね。これ幸せであります。死なぬ子3人皆孝行。次に、使って減らぬ金100万両。今ならば100万円でもいいですね。いくら使っても使っても減りませんから、いくらでもいいですわ。で、使っても使っても次から次から出てくる。こんな幸せはないですね。でもこの4つもいいけどね、もしね、この中で、あともう1つ、死んでも命がありますように。この中で、1つだけ選んでくださいと言われたら、ほとんどの人はね、5番目選ぶんです。 本当ね、臨終迎えたら人間もしね、重い病かかったらね、お金全部出すからなんとか助けてくれんかと普通なるんですよ。ね、こんなお金かかるんですか。もう私死んでもいいですとは。それは口だけで腹毒はね、思ってます。もういい財産売っててもいいから、俺を助けてくれというになるんです。これが人間の本心ね。人間はやっぱりね、死にたくない。永遠の命。でずっとね、生き延びたいんです。これが、ね、人間の本心なんですね。だから人間はやっぱりね、これが一番欲しいんです。でもこれは絶対叶わないんです。ね、しかし仏教は叶えてくださるんです。この阿弥陀の三次の、ね、中に収まっている。寿命無量の慈悲によって叶えられる。ね、これ慈悲というのはね、相手の、ね、苦しみを抜いて幸せを与える。相手の、ね、悩み苦しみがなくなってもらいたい。幸せになってもらいたいという心ね。これ一番の慈悲はやっぱりね、これだと思うんですね。もちろん、この願いをね、叶えてあげるように努力してもね、やっぱり無理なんですわね。まあ、今日本当はどれも無理なような感じもするんですけどね。で仏教は、あなたがね、本当に心から望んでいるものはね、やっぱりね、知恵と慈悲を得ることなんです。仏教はね、我々知恵も慈悲もないからね、これを与えてやるぞ。ね、もしくは自分で頑張ってね、身につけなさいという教えもありますが、なかなか無理な人はね、まあ、仏様が与えてくださるんです。与えるから受け取れよ。うん、我々ないからね、阿弥陀様がくださるんです。で、慈悲でね、一番の慈悲は、ね、死んでも命がありますようにという願いを叶えてくださる。だから極楽に行った人はね、先ほど言ったように、ね、弥陀の浄土はね、その人々も阿弥陀仏と同じ寿命になるんです。まあ、これはね、悟りますとね、私はガーがないことが分かってね、ずーっとね、この心はね、もう相続することが分かるんです。ね、肉体を滅びてもね、ずーっと続くんです。ちょうど脱皮ですから、蛇でもね、蝶でもそれで、大きく変わりますわね。このね、さなぎになり、さなぎから蝶になるようにね。うん、これ、皆さんもそうでしょ。これ肉体、ね、脱皮みたいな感じ、次またね、生まれ変われたら楽でしょう。ね、我々怖いのはね、死んだら自分どこ行くんだと。これが一番怖いんです。ね、仏教を聞くとね、皆さん服を着替えてくださいと。臨終を迎えたらね、こう肉体はこれ借り物ですから、こう肉体をちょっと着替えて、また次の生命に宿ればいいじゃないですか。こういう感じなんですわ。だから、死を乗り越えられるんです、仏教を聞くと。だから一番の慈悲は永遠の生命を与えてくださる。だから仏教を聞くとね、誰もが幸せになれる。ね、誠の知恵と誠の慈悲をね、体得する。またこれはね、だんだんですよ。ちょっとずつね、実は皆さんね、まだ悟ってなくてもね、仏法をしっかり聞いていかれたらね、今から行くとね、これだんだん自分のものになっていきますから。ただ、これしっかり話を聞いていただいてね、知恵を身につけたいという気持ち。あと少しでもね、こう慈悲の心が成長した分だけ、人の幸せが思える。ね、そういう人の苦しみ悩みを抜いてあげたい、ね、幸せになってもらいたいところが強くなればなるそれが跳ね返って自分に返ってきますから、ただこの心をね、もし自分がないならばそれをね、仏様からいただいて育てていくのがいいと思うんですね。でまずは光明無量の知恵、寿命無量の慈悲と、まだ頭だけでもね、とイコールと知っていただきたいと思います。一番の慈悲は永遠の生命を、無料の命を与えることが一番の慈悲ですからね。ただ仏教は皆さんにね、ガーじゃないですよ、ゴーですよと、これ皆さんに分かっていただいて、皆さんはそれは永遠の生命だと。ね、まあ、この心はずっとね、死んでも残るんだということが分かれば安心できますわね。ガーの人はね、ガーイコール私と言ったら肉体と思ってるからね、これ死んだらどうなるんだと。いうことですごい心配するんですよ。だから墓を心配したりね、このお骨をどうするかを心配するんだけどもね。で仏教徒はね、これ借り物ですから肉体はね。だから心はちゃんと相続しますから。これが実感できればそんなにね、死も怖がることもなくなるんだとおっしゃるんです。でそこで次ですね。光明無量の知恵は十方をあまねく。寿命無量の慈悲は三世を貫く。こういうふうに言われます。これはね、知恵というのはね、大宇宙、ね、どん な人にどこにも行き渡るし、ね、これで誰でも救われる、ね、実はこれ誰でも、ね、どこだどこでもね、どこでもこの力は行き渡っていると。どこでもで、さて、いつでも。仏教は、どこででも通用する教え。仏教は、いつの時代でも通用する教え。仏教はね、だから、どんな人でもね、どこの国の人も幸せになれるし、ね、地球上だけじゃなくて、大宇宙を舞台にして説いてますから、ね、どこに行っても通用する教えが仏教なんです。仏教は真理であります。真理というものは条件はね、どこでも通用する。だから、日本でもアメリカでもね、ヨーロッパでも、よその国でも通用するのを仏教では法と言いますね。また仏教は2600年前も通用するし、今日も通用するし、これから1万年経ても仏教は必要になります。いつの時代でもね、どこの国でも通用するのが仏法。だから知恵によってね、本当どこでもあまねく全てを照らす。これが阿弥陀仏の光明無量。また寿命無料だからね、いつの時代の人も救われるんです。ただ差別なくね、いつでもどこでも誰でも救われる。ね、これが、ね、この根っこにね、あるんです。これが私の上に権限というか現れてくるんですね。この一番土台となるものが存在するんだと。それが私のところに現れて幸せになれる。だからこれがわかるからね、差別がなくなるんで、生き物はみんな平等。差別、すべての生きとし生けるものはみんな平等である、ね、どこでもいつでもどこでも通用するし、誰でも救われるし、その知恵は十方、慈悲は三世というふうにね、これ本当は二つは一つなんですけどね、本当はこれ、空間的な、ね、空間的無限、時間的無限とも言いますけどね、空間と時間は実はね、これ一つなんですね。これすごいですけどね。空間と時間は実は時空を超越している。二つは一つなんです。これを十方と三世で表します。ついに私たち次ね、願いはね、バック予楽。仏教の目的は何ですかと聞かれたらね、漢字四字で言えと言われたらね、こういうふうに書いたら100点満点ですね。もし仏教でね、試験があってね、仏教の目的を漢字四字で示しなさいと皆さんもし問題出たらね、バック予楽と書いたら100点満点もらいます。これが仏教の目的ね。皆さん今日ここに来た目的は、今の苦しみを抜いていただいて楽しみを与えていただく、この身になるのは光明無量の知恵によってあなたの苦しみが抜かれるんだと。苦しみが消えるのはね、この光明無量の知恵、阿弥陀の三条ね、ここから来てるんです。だから仏教聞いたら必ずね、だんだんでもね、苦しみが少しずつ減っていきます、ね、これは知恵の働きで苦しみが抜けるんです。また寿命無量のね、慈悲の働きで余楽、楽しみを与えてくださる、幸せをね、与えてくださるんですね。これは慈悲のね、阿弥陀仏の寿命無量の慈悲によって、幸せ楽を与えていただくんだと。この頃が起きるのは、ね、根っこはこの光明無量の知恵と寿命無量の慈悲によって起きるんだと、こう教えるんですね。そしてここから次ね、文殊菩薩、普賢菩薩という菩薩がおられます。これはね、お釈迦様の脇侍と言いましてね、お釈迦様は仏様ですね。仏様は必ずね、両脇にね、脇侍と言いまして、この仏様は必ずね、知恵と慈悲を両方備えています。それを象徴する方としてね、お釈迦様は、文殊と普賢、阿弥陀仏は聖子と観音、薬師如来は日光と月光というふうにね、それぞれ仏には必ずね、脇侍がいるんです。で、お釈迦様はね、お釈迦様の像を見るとね、横にね、文殊菩薩、普賢菩薩がおられます。これ、文殊というのはこれね、知恵を象徴した菩薩なんですね。知恵、お釈迦様の知恵をね、表す菩薩として知られております。だからもう、 抜群な知恵の持ち主だからね、今あまりいい印象今ありませんけど、日本はね、残念ながら。で、元を作った時はね、原子力発電所ですね、あれすごいパワーがね、実際ありますから、こういうお釈迦様の言葉をいただいてね、文殊というふうに、発電所の名前つけたんですね。今でも日本語にありますね。三人よれば文殊の知恵。ね、三人集まったらね、文殊の知恵になるんです。これ本当の意味はね、三人集まったらね、偏らないんです。ね、もしね、二人だったらね、悪さできるんです。三人だったらね、悪さできないんです。ちょうどね、偏らない。ちょうど中道と言いますかね、割と客観的な、いい意見が出るんです。だから三人の方がね、もう二つかに分かれないんですね。うまくね、バランスが取れるので、それで三人集まったらね、文殊の知恵で、割と仏教に近い、真理に近いね、考え方、見方ができるんで、これを昔の人が三人よれば文殊の知恵と言いました。文殊はこれ、知恵を表す菩薩であります。で、普賢菩薩。これはお釈迦様の慈悲を表します。あまねく賢しと書きますね。あまねく。慈悲はね、差別しません。生きとし生きるもの、すべてに対してあまねくね、慈悲を施して救おうとする。まあ、当然知恵もありますから賢いですけどね。あまねく賢しが、これが、慈悲をね、身につけた、ね、普賢菩薩であります。で、このね、お寺なんか行ったらたまにね、獅子と象がいるんですね。その獅子の上にね、乗っかっている方が実はね、文殊菩薩。大象に乗っかっている方が普賢菩薩なんです。これ、こういう意味があるんですね。仏教ではね、この知恵をね、獅子で象徴する。獅子はね、百獣の王なんです。いわゆる、獣の世界ではね、一番ね、頂点に立つ、百獣だから、百の獣の王様が獅子ですね。ただ、獅子以上の人は、獅子以上のね、獣はいないんですね。だから獅子が、ワオーと言ったらね、ははーとみんなね、もう平伏する。これを獅子句と言いますね。獅子句。口入れにこう書いたらね。これ獅子が吠えると言いますね。獅子句と言います。お釈迦様の説法をね、この獅子句に例えますね。お釈迦様はね、ワオー言うかね、説法すると、ね、聞いていた人はね、あなたには叶いませんとね、どんな反論してもね、お釈迦様の説法にはもう叶わない。もう負けてしまうんです。下道と言ってね、仏教以外の人たちがね、お釈迦様を攻撃してもね、お釈迦様の説法によってね、あなたには負けます、叶いませんと。知恵を持ったお釈迦様にはね、誰もね、論争して勝った人はいないそうですね。だからお釈迦様の説法を獅子句と言います。それ知恵が、ね、獅子のように、ね、抜群な知恵があったから、この知恵を獅子、ライオンに象徴して例えるんですね。だからライオンに、ね、乗っかってるのが文殊、ね。知恵を持たれた文殊は獅子に、ね、乗っかってる。これ象徴表現ですけどね、シンボルですけど。もしこのお寺行ったらね、たまにありますけど、こういうのもね、まだご覧になってください。またね、同じ今度はね、大像、大きな像に乗っかってる方が今度はね、普賢菩薩なんです。なぜでしょうか。大像はね、力持ちだけどね、優しいんです。これ、殺生しないんですね、大像は。そうでしょ。生き物殺さないんですよ。もう草ばっかり食べますから。ね。面白くてね、おい、殺すぞと、こんなことはしないですわ。象はね、もう慈悲の持ち主。非常に優しいんです。ね。だから、優しい慈悲の持ち主だから、象は慈悲に象徴、慈悲で表すんですね。大きな象。ね、あんだけ大きな象で、体も大きくて、ね、力持ちやのにね、人をいじめないんです。人に優しく、いうかね。動物に優しく絶対摂取をしない。それは慈悲というのはね、言葉書いたら摂取をしないことです、ね、もう責めない、殺さないね、これが慈悲ですから、この大像、大きな像に慈悲で象徴して表すんですね。だから大きな像、慈悲の持ち主が普賢菩薩で、でお釈迦様のね、脇には文殊と普賢がいると。仏様というのは知恵と慈悲を身に備えた方が仏様なんだと。 で今度はね、阿弥陀仏で言いますとね、観無量寿経という経にはね、阿弥陀仏が中央におられて、両脇にね観音聖子がいるんですけど、本当はあってもいいんですけどね、浄土宗ではあるんだけど、浄土宗じゃないんですわ。ちょっと2つも省いたんですけどね、別にあってもいいんですけどね。どうして阿弥陀仏の横に聖子菩薩と観音菩薩がいるかといったらね、聖子菩薩はこう知恵を象徴した菩薩なんです。観音菩薩はね、慈悲を象徴した菩薩なんです。で、これはね、阿弥陀仏の知恵を聖子菩薩で表す。意味はね、勢いが至っている。これ知恵の勢い。知恵がね、あらゆるところ、十方ね、どんなところにも知恵の勢いは十方を全部照らしますから。それで聖子なんです。頭のいい人をね、頭のいい子供さんはね、聖子菩薩の生まれ変わりという方があるんですけどね。法然上人という方はね、ものすごい頭良かったんです。もう一回聞いたら頭入るそうですね。もう一回大きくなら全部頭に入るそうなんです。ものすごい頭のいい人でね、法然上人は小さい頃もうね、聖子菩薩の生まれ変わりとまで言われた。それほど頭の良かった、知恵のある方が法然上人でありました。まあこれはだから聖子は知恵の菩薩の象徴なんですね。また観音菩薩、これはお慈悲いっぱいの菩薩を言います。だから観音様見たらね、女性のように見えますわね。ね、それはもう優しさにあふれてるから。意味はね、音を見るとありますね。この音はね、苦しみ悩んでいる音なんです。皆さんの嘆きの声ね、苦しみ悩んでいる音を、声を聞くとね、もうじっとしておれないんです。もう助けたくなるんです。それでね、日本ではね、この観音菩薩の像がいっぱいあるんですね。え、だから南無観世音菩薩という言い方もありますわね。またこの観音に関してはね、千手観音といってね、なんとね、手がね、千もある、そういういますわね。あれはね、苦しみ悩んでいる方にはね、どんなところにもね、慈悲は届けようとする阿弥陀仏の慈悲を表しているんです。だからね、苦しみ悩んでる人をね、放っておけないのがね、仏様なんです。それで、ね、線をね、作って、だ皆さん大丈夫ですと、仏教を聞いていただいたらね、観音様がね、あなたのところにね、この手を届けてね、助けようとされてますから、絶望しないでください、ね、仏法を聞いてくださいというね、そういう、ね、目に見えない力が降り注がれているから、諦めないでくださいと、こういう意味でもあるんですね。また観音といったらね、いろんなね、姿に変えるそうですね。33変えたりとかね、あるいは6観音というのもあってね、いろんな観音があるのはみんなね、姿形を変えてね、だから皆さんを救うためにね、普通一般の人がひょっとしたらね、観音の生まれ変わりということもあるかもわからないんです、ね、皆さんを助けようとしてね、いろんな形をとって皆さんを救おうとしている、そういう方かもわからないと。信者衆ならね、この聖徳太子を観音菩薩の生まれ変わりと言われている場合もありますしね、あなたは観音の生まれ変わりですねという場合はね、こう慈悲の塊だから、ただそれにね、味わうんです。実際は分かりませんよ。でも味わいとしてはね、この方は観音菩薩の生まれ変わりだということで、この味わう場合がありますのはね、これ阿弥陀仏の慈悲を象徴している、慈悲いっぱいの方を観音菩薩というふうに言う場合があるのはね、こういう意味なんです。音を見る、これ聞くと同じね、音を、苦しみ悩んでいる声をしっかりね、聞き取って、それをね、受け入れると、もうほっとけないんですね。この苦しみ抜いてあげたいと思って、ね、精一杯ベストを尽くしてね、仏様は姿形を変えて、あなたのところにね、届けて苦しみを抜き取ろうとする。こういう目に見えない力があるんですよ、と。寿命無量の慈悲の働きで、観音菩薩が姿を変えてね、皆さんの周りにもね、現れるかもわかりません。そういうことをね、教えたのがこの観音なんですね。また、薬師寺行きますとね、薬師如来という、そういう仏様が祀られてますね。東京にもありますけど。ね、薬の先生と書いて薬師如来。その横にはね、日光菩薩、月光菩薩がおられます。ね、こう日光はね、知恵を表すんですね。太陽の光によって、ね、闇を破って、ね、明るくさせるね。これが、日光。 これは暗闇というね、無明の闇、知恵の働きを日光で表すんですね。あの日光では国会さんですよ、あの華厳の滝とかありますよね。元は仏語であります。この火の力で知恵を象徴したのがこの日光菩薩なんです。また月光、これはね、昼は太陽の光、夜はね、このインド暑い国だからね、この暑さをね、この涼しいね、この月の光によってね、このやや煩悩のこの暑さというか、この悩みをね、消す働きなんですね。月の光によってこの暑さを癒すというかね、煩悩の苦しみを癒すような働きは月光なんですね。慈悲によ、慈悲の光が月光で、ね、月の光によってなんか気持ちいいでしょう。慈悲を感じるのはね、ここから来たんです。日光は知恵、月光は慈悲ですね。昔あの月光仮面ってあったんですけどね、私の小さい頃記憶あるんですけどね、月光仮面のおじさんは正義の味方だ、良い人だとね、ハヤテのように現れてハヤテのように去っていくとあります。あれ慈悲の方なんです。あの月光仮面はね、悪い人を消し出してね、でパーッと現れてやっつけてハヤテのように去っていくんですわね。まあ、ここから取ったのかもわかりません。仏教の教えをね、ヒントにして、あの月光仮面もね、あの作成されたんでしょうかね。まあ、これは慈悲を表すと。ね、でまたね、この仏教有名な言葉、自利他という言葉がありますね。この自利他が実は本当の幸せなんです。自分の幸せを自利。ね、これ自分の感情の部分ね、自分の本当の感情の部分を満たしていく。自分が幸せになる。ね、まず自分の愛欲を満たす。ね、自分がまず幸せになる。この自利が満たされると自然にね、人の幸せを思わずに折れなくなる。利他は他の幸せを、他を幸せにする、自分を幸せにする、他を幸せにする、これがこの壁がなくなったのが悟りなんです。今私たちはね、我と他があって ね、この壁があるから ね、人には冷たいんです。これは壁があるからね。この壁がなくなると、あなたと私は同じだと、ね、これが悟りなんです。ね、ジーとタは一つ、ね、二つではないと、これが本当の幸せ。だから人の幸せに尽くすまんまが自分もどんどん幸せになる。あなたの幸せは私の幸せですと、また私の幸せはあなたの幸せと、これが一つになった状態が悟りなんですね。じゃあこの自利他という幸せがどこから起きるかといったらね、この自利は光明阿弥陀のね、光明無量の知恵によって自分が幸せになる、ね、苦しみが抜けて闇が破れて幸せになれる。また寿命無量の慈悲の働きによって人のためにね、喜んで人の幸せのために尽くさずに折れない。いやいやじゃありませんよ、義務だからね、もうやりたくないけどやるんじゃなくて、喜んでね、人の幸せのためにね、努力せず折れない。これはバックにね、阿弥陀様のね、そういう寿命無量の慈悲がバックにあるからね、もう動きたくないけど動くと、喜びさんでね、人の幸せね、世のため人のために頑張りたいなと、喜んで人の幸せのために尽くしたいなという心、だからなんか自分でやって自分じゃないんですわ。これは阿弥陀様のね、そういう目に見えない力が自分に降り注がれて、ね、あのそういうね、仏の頃にだんだん染まっていくんですね。こういうになるんだぞと、まだ救われてなくてもだんだんなっていくんだぞと教えるんですね。だからこの利他の心もね、あの幸せな心、自利は光明無量の知恵によって自分が幸せになる、寿命無量の慈悲の働きで人の幸せのためにね、喜んで人のために、尽くしたくなるのは、この根っこは、骨組み、根っこはここから生まれるんだと教えるんです。またね、仏教で皆さんが幸福になるために大事なのは何かといったらね、罪悪感と無常感なんですね。この二つが深まったらね、信心結性を早くできます。早く悟り開くにはね、この無常を、罪悪をあるがままに認める。無常をあるがままに認める。これが大事なんです。観というのはこれ意味はですね、あるがままに見る。物事を主観を入れずにね、あるがままに物事を見るのを仏教で観察の観と言いますね。私たちは残念ながらね、この無明といってね、 愚痴だからね、自分の姿が見えない。結構罪悪を作ってもね、そんなに悪を作ってる自覚ないんですね。ところがね、仏法を聞いていくとだんだんね、皆さんもね、この目に見えない光明無量の知恵の光に照らされますね。これ聴聞するとね、聴聞がまさにね、光明無量の知恵の働きなんです。で、だんだん聴聞するとね、自分が今まで気づかなかったね、この罪悪はね、だんだん見えてくるんです。それでね、最初はね、嘘つきまくっとった私でもね、だんだん嘘がつけなくなってきたりね、また人を責めたりしますけどね、すぐもう責めたらいけないなという気持ちが起きたりしてね、この懺悔せずに、俺は次もありますね、懺悔ね。この知恵の働きによってね、自分の姿が知らされて、自分の過ちをね、認める。懺はこれね、認める。自分の過ちを認めて悔いる。人を責めてしまって悪かったなと。こういうね、懺悔の南無阿弥陀仏になるんです。自分の罪悪が照らし出されて、自分の罪悪が知らされて、ね、懺悔の南無阿弥陀仏になると。また同時にね、自分のこの無常が知らされるんですね。それはね、阿弥陀仏の命は永遠ですね。仏様は永遠の生命を持たれています。限りない命を持たれた慈悲の、これも目に見えない光、ね、その力が私に降り注がれて、永遠の生命と私を比べたらね、もうほんの一瞬の命、私は。仏様から見たら私たちはね、もうほんの、たとえ100年といってもね、あっという間なんです。もし例えて言うならば、もし皆さんがね、信じてとしたらね、こんな感じ。両目があったらね、片一方は普通の目、片一方は仏の目なんですね。仏の目から見たらね、もうあなたいませんという感じ。もう100年経ってもね、もうすぐ死んでますと。こんな感じで見れるんですね。有名なシャリオスなんかはね、小さい頃ね、祭りに行ったんです。その時にね、祭りに行ったらね、この人たちね、もう100年も経ったらね、誰もいないと。こう思ってね、出家したいと思ったらしいですね。皆さんもできたらね、祭りに行った時にね、もうこの人たちはね、もう100年も経ったら誰もいないんだなと。こう思ったらすごい、まあ、知恵と慈悲ですけどね。そういう慈悲の働きによって、永遠の命から言ったら、我々なんてね、あっという間の短い命なんです。それがだんだん分かってくるんですね。儚い命。ね、だから、いいことなんですよ。必ず人間は死んでいく。逆にこの無常が本当に分かったらね、これ悟りなんです。どんな人も死んでいく。いや、瞬間瞬間変化している。ものすごいスピードでね、変化している。心も肉体もね、すごいスピードで消滅変化。生まれ、滅死、生まれ、滅死と。すごいスピードで無常が流れていると。これを照らし出す働きが、ね、寿命無量の慈悲によって、無常が無常と分かる。己の罪悪が照らされ、己の無常が知らされていく。だからこれをね、これはあるがままに見ることですよ。これ無理やりね、お前は悪いんだ、悪いんだ、悪いんだとね、これ責めたらよくないですね。責めたらね、これ罪悪です。自分責めたら絶対人を責めますから。これは責めるじゃなくて、あるがままに認めること。あ、今私は罪作ってるんだな、責めてしまったな、でいいんです。あ、私も必ず死んでいくんだな。人の葬儀を通して、人の死を通して、私も必ず死んでいくんだと。これ認められるとね、仏教ではね、安らぎが得られますと説いてるんです。不思議と。平穏、平安ね、や安穏、安らぎ、穏やかな心になる。落ち着けますと。無常が認められたらね。無常を認めてもね、我はもともとないですから。私の生命は永遠ですから、本当はね。それが、分かったら別にね、死も問題じゃないんです。だから、本当の自分の姿はね、今は罪悪を作り通しだと。まずこれを、ね、照らしていただいて認めること。ね。そして、これ認めたら実はね、罪悪減っていくんです。私はそんな悪はしてませんじゃなくて、まあ、私は作ってますと。まあ、作ったらね、まあ、これは仕方のないことだと。懺悔すると、これね、滅罪といってね、仏教ではね、懺悔するとね、罪が消えるんです。認めた分ね、罪は消えるんです。だから、懺悔の言葉の南無阿弥陀仏。南無阿弥陀仏とね、あ、私、種まきしました。申し訳ないですとなったらね、 それで罪が消えるんです。これが懺悔の南無阿弥陀仏ね。でまた同時にね、この無常が知らされ、またこんな自分がどうして幸せになれたのか、今度はね歓喜、これ喜び、歓も喜も喜びね、喜びが起きてくる、歓喜の南無阿弥陀仏とこう言われますね。だから救われた人の念仏はね、懺悔の言葉も南無阿弥陀仏、歓喜の言葉も南無阿弥陀仏、自分のね悪い結果、不幸や災難が来ると、これはね人のせいにしなくなる、全部己のまいた種まきでございますと ね自分に原因があることを認めて、懺悔の南無阿弥陀仏となると。またこんな私がどうして幸せになれたのかなとなると、今度は歓喜の南無阿弥陀仏と。ただ、逆境よし、順境よし、順境も、順境は調子のいい時は喜べる、逆境来ても感謝できる、すぐこっちになりますから、だから順境逆境ともによしと、逆境も苦にはならないんですね。そういう世界がこの順逆ともに、順境逆境ともに喜べる幸せが、この南無阿弥陀仏の働き、光明無量の知恵によって罪悪が照らされて懺悔の心が起きる、寿命無量の慈悲の働きで儚い自分の命が知らされる。でこれが認められたら、不思議だ、普通だったらね、怖い怖いとなりますけど、そうじゃないですね。本当の無常が分かったらね、安らげられるんです、私というものはガじゃないから、ゴだから、ずっと寿命無量の慈悲によって残りますから、私は死んだ後も残りますので、それが分かるからあ、今寿命来たんですね。一応頑張りますよ。病院行ったら今どうですか、あなたがんですね、言われたら、あ、そうですか、分かりましたと、精一杯治療に努力してもダメだったら仕方ないですねと穏やかで折れるのが仏教なんです。これを否定するから苦しいんですね、だからこの無常をあるがままに認めることが大事ね。やっぱり執着もやっぱりこの無常感によって減っていくんですね。さっきは私鳥の話しましたけど、鳥鳥というのはあれ執着ないんですね。昔から言われるでしょ、飛ぶ鳥後を濁さず、よく皆さん言われば臨終迎えた人はもう土地や貯金通帳を収集して苦しみますからね、綺麗に本当は死ぬ前にちゃんと遺言残せばいいですけどね、執着なく死んでいく方がいいですね。死ぬ時でも俺の土地はどうやとか財産誰に渡すか、これ考えとったらこれ執着で地獄かガキ界に落ちる可能性が高いです。だから仏教では鳥を見習いましょうと。鳥見たらすごいですよ、止まってますって枝にね、この枝に対してこれは俺の場所だと思ってないんですわ、借り物なんですね、また場所を変えるだけなんですよ、枝を変えるだけ、この枝は自分のもんじゃないんですわ、皆さんも一応自分の家ですけどね、これは借り物と思われて今しばらく枯れてるだけなんだと。ただ鳥を見習うと、鳩でも平和の象徴ですわね、わしじゃなくて鳩を見習ってまたこういう鳥なんかは全然執着ない、これがいいとこです ね飛ぶ鳥後を濁さず。あと鳥がいいのは気が軽いんですね。これ見習いましょう、気が軽い。鳥の特徴はお経では鳥と出てるのは理由は飛びながら脱糞するんです。私たちは頑張っても1日3回は普通しません。1回か2回ですわ。鳥は5回でも10回もするそうです。大便小便関係ないんですわ。飛びながらでも気軽に脱糞するんです。だ突然鳩がブワー来ますよね、うんち来るでしょう。鳥はもう気の軽い動物なんです。これはため癖をしない皆さんがご暮らしなければため癖をしないこと自分の気持ちを正直に自分の感情を正しく言えるようになるのが仏教では悟り開ける人、これ仏教では至上心と言いましてね、皆さんが誠の心、至上心、これ神武の教にありましてこの至上心になった人が極楽に往生できるんです。意味は至上心とは誠、最高に正直な心、 つまりね、外と内が一致している。ね、また大体ね、違うんですよね。ね、あの、お客さんにはね、はい、はい、はいと言いますよね。終わったら、あーんとね、急に態度変わると。で、家族は文句言うんですね。お母ちゃん全然違うぞと。自分に対する態度とね、お客様と全然違いますね。これが大体我々、もうね、二つの顔を持ってますね。仏教では、それでは苦しみますよと。外と内を一致させる。私もね、できてませんけどね。やっぱり頑張ろうと思います。ね。外も内も。これね、やっぱりね、嘘をつかない人がやっぱりね、幸せなんです。極楽浄土行ったらね、もう嘘つけないんだって。夜かという悟りはね、嘘がつけなくなると書いてあるんです。また嘘をつく人はね、どんな悪も作るとお経にあるんですね。嘘は怖いんです。平気で私に嘘をつけますけどね、嘘つく人はね、もうどんな悪も作るそうですね。つけない。作らない悪はないそうです。だからまず私たちはね、嘘をつかないように努める。ね、外側の自分ね。今の皆さんと家帰っても全く同じ。だからといってね、平気でね、人を責めたりね、していいもんじゃないですよ。自分の正直な気持ち、例えば、今私は寂しいですと。ね。息子さんに対して帰ってきてとかね。こう言えたらいいと思いますね。ちょっと子供見たらこれですけど。ね。自分の正直な気持ちをやっぱりね、相手に、責めるんじゃなくて、アイメッセージって言ってね、今私は寂しいよ。今僕ちょっとね、寂しいから家に帰ってきてくれないかなとかね。なかなか親は言えません。でもね、それが言えたら楽になれます。自分の正直な思いをね、気軽にね、言えるようになった人が極楽に行けるんです。ほんで、牛や豚は極楽にいないんですわ。あれまとめてブーとしますからね。だから、タメ嘘をする人は救われない人なんです。だからね、気軽にね、いつでもね、あ、そうや、腸でもそうでしょ。ね、もうしょっちゅう便出る人はあれ腸がいそうですね。だから便秘だったら困るじゃないですか。ね、宿便と言ったらね、もう腸が臭くなってね、健康にも悪いでしょ。仏教も同じ。極楽に行くにはね、まあ、腸をね、快調にして、ね、そして、まあ、思ったことが何でも言える。相手を責めずにね、自分の気持ちがね、人に語れるようになると、極楽に往生できることを、この鳥でも表してるんですね。鳥分かりやすいでしょ、ね、気軽に脱粉します。ね、そして、枝に止まっても執着しません。ね、まあ、この罪悪を照らし出し、無常を照らし出してね、これが深まると鳥みたいにね、自分の気持ちが正直に語れる。ね、そして執着もなくなる。臨終迎えてもね、別に財産は借り物ですから、ね、執着なくね、心が執着なくなれば、心はものすごい穏やかになりますね。だから無常が知らされ、罪が知らされると心が楽になりますよと。それが歓喜の南無阿弥陀仏、懺悔の南無阿弥陀仏だと。まあ、こういうふうに仏教で説かれるんですね。で最後まとめますと、まあ、この阿弥陀という三字にはね、光明無量の知恵と寿命無量の慈悲が、ね、この二つがの意味がこの三字に収まっています。じゃあ最後ね、蓮如上人どうされてるか最後見てみたいと思いますね。蓮如上人ね、御文章にこうおっしゃるんですね。阿弥陀という三字はね、納め、助け、救うとおっしゃってるんです。ご文章にね、これ阿弥陀という三字はね、納め、助け、救うと。こう蓮如上人おっしゃってるんですね、ご文章にね。納め、助け、そして救うと。これが阿弥陀仏の御心。これ、下部領事項にあるんですけどね。阿弥陀仏の救いにあったことを仏教では、摂取不捨の利益と言いまして、ね。この仏様の御心はね、どんな人もね、ね、がっちりね、納め取って、ね、がっちりね、納めて取る。助けて救う。捨てない。これ私たちも頑張って実践していく。これ人に対してね、私たちはね、人をね、もう、認めない、ね、もう助けない、そして見捨てる。仏様はね、絶対見捨てない。どんな人もね、許すし認めてあげるしね、見捨てないんですね。で、これが念仏なんです。私は仏様は見捨てない、私は見捨てると。私は許せないけどもね、仏様は許せるんです。だからね、 仏様見習うんですね。仏様はどんな人も認めていかれる、相手の存在そのものをね、そして助けようとされる、ね、そして絶対見捨てない。例えば極悪人であっても、極悪を捨てず裁かず納め問う、これが仏様の御心。極悪、どんな極悪にもね、捨てず裁かず納め取る。我々は裁判官なんです。上に立ってね、人を裁くんですね。こうでやるからね、跳ね返って苦しいんです。仏教でね、よくない、裁くのは。上から目線でね、仏様は絶対裁かないんです。極悪をどんな人も見捨てない、裁かない、助ける、納め取る。極悪を捨てず裁かず納め取る、これが仏様の御心ね。それをね、思い出して念仏するんですね。いつも仏を思い出すのは、極悪を捨てず裁かず納め取る。これを実行していくと、それが跳ね返って世界にね、捨てなければ周りから見捨てられない、ね、裁かなければ周りからね、裁かれるような有識は消えます、ね、で、納め取る、ね、助けてあげたら何があってもね、周りから助けてもらえるような、そういうね、幸せな心。世界はあなたに優しいというふうになるのはね、極悪を捨てず裁かず納め取るという心で生きている人はそうなるんですね。今はそうじゃありませんけど、そこで私たちはね、阿弥陀様の御心をね、思い出して、蓮如上人はね、阿弥陀の三次は納め助け救うとね、これが阿弥陀様の御心、蓮如この私も実践しましょうということで、それを実践ですね。阿弥陀って目に見えませんけども、その知恵と慈悲が私にね、また宿ってますので、皆さんにも宿っていると思うんですね。それが働いていると思いますから、それをね、実践していくとね、また助かってなくても、また救われてなくてもね、だんだんね、この御心が感じられるようになっていくと思いますので、ね、これをね、噛みしめてね、進ませていただきたいと思いますね。じゃあ最後、じゃあどうしたらこの身になれるかをね、まあ、この後しばらく休んでからお話をしたいと思います。